バスケットオークラジオ。
はい、皆さんおはこんばんちは。第363回目バスケットオークラジオ始めたいと思います。本日お送りするのはキシッと。
お久しぶり、ともです。
どうも久しぶり。
久しぶりです。
お疲れちゃんでございます。
お疲れ様です。
お互い忙しいでんな。
忙しいですね。
なあ、
ちょっこうやって直に話すのもめちゃめちゃ久々な感じ。
ほんまにやっぱちょっとクラブチーム始まってから特にやわ。友はどんな感じ最近？
まあ仕事も忙しいんですけど、うんうん、まあ、子供寝かしてから、うん、もう僕も一緒に寝てるって感じなんで。
わかるわ。
はい、でまあ起きたとしてもちょっとすることがないので寝ちゃってるって感じ。
なるほどね。バスケは最近やってんの？
バスケットは一応やってます。
膝とか痛ないん？
いや痛いですよ。
そうやろ。腰は？
はい、腰は大丈夫です。ただもうなんか疲れが取れにくくなって
ます。あー、わかるわ、はい、翌日引っ張っちゃったり。
そうですね、
我々若い時代一緒にやっとったからな。あの時とはもう全然違うやろ、回復具合が。はい、
そうなんです。
俺はもうちょっとやったらもう痛くなりすぎるからもうちょっと無理やわ。
あ、そうなんですか。
あのシニアの40オーバーの試合にも行ったことないね最近。
ああ、そうですね。シニアもちょうど始まり出しましたから、ね、
うん、
試合が、はい、大会が。
そうなんや、
はい、
頑張るね。トモさんはもちろん現役でやってるんやろ？
一応やってます。
すごいな。
いえいえ、もう全然。
怪我だけを気をつけてやってくださいよ。
本当そうですね。
さてさて、最近のバスケの話題なんですけど、
はい、
近畿大会やったじゃないですか。
ああ、ありましたね。
あった。あれを私ちょっと合間を縫って見に行くことができましたので。
ああ、すごいすごい、
はい、大阪のマルゼンインテックアリーナやったかな。
はいはい、まあ、そんな南港ですか？
いや、南港の近くやけど天保山やね。
あ、天保山、はいはい。
まあ、海遊館の近くなんですけど、
はい、
あの辺まで行ってまいりまして、はい、行きし一発目電車で行ったんですよ。
お、一発目というと、
2日間土日と僕行って、金曜日はね平日なんで僕仕事してたんですけど、
はいはい、
土日と行ってきまして、はいはい、土曜日の方をちょっと電車で行ってみたんですね。
お、
なんかね微妙アクセス。
そうですよね、微妙ですよね。
梅田、環状線乗って弁天町、旭塩橋、また乗り換えて弁天町で、
ああ、
なんかそんなんで結構時間はかかっちゃって、翌日日曜日は車で行ったんですよ。
はいはい、
便利やった。やっぱり
止めるとこは全然あったんですか？
止めるところはね、その体育館に僕は止めたんですけど、まあちょっと高いからさ、体育館は。
あ、
まあ、近くの近隣駐車場止めてる人がちょっと多かったけど、
はいはい、
でも良かったですね。楽に行けましたよ。
はい、
でね、今回は僕はねちょっと女子男子両方見れるということで、すごい良かったんですよ。
一人で行ったんですけど、
向こう現地には、まあ、たくさん知り合いがいたし、
さんが、ね、
はい、そうそんなんだったんですけど、21日は見れなくて22日の2回戦から見たんですよ。
はいはい、
で兵庫県勢の話していこうか。
あ、お願いします。
大阪1位の大阪桐蔭と園田がやってますね。
あ、女子ね。
まず女子ね、
はい、
女子男子女子男子という順番でやってたから。
はいはい、そうなんですね。
しかも同じ会場で4面と取れるんですよ。8チームが同時に見れるという。
はいはい、それは嬉しいですね。
それめちゃくちゃ嬉しいよ。会場一緒やしめっちゃ良かった、はい、でこれはね僕ちょっと間に合わず、
はい、
大阪桐蔭対園田、
はい、
108対52で園田敗れてます。大阪1位やね、桐蔭。
そうですね、
強いよやっぱり。それとですね、草津東と須磨学がやってますね。滋賀ですね。で、53-74須磨学が勝ってます。
いいですね、
須磨学すごいよね。高見先生がちょっとね もうおられなくなって、はい、今はねあのベンチワークも選手がやってるみたいな、一応まあ責任者として立場上先生はいるんですけど、
はいはいはい、
そんな感じでやってるみたいですよ。
学生コーチみたいな感じですか。
そうなんかな、いや多分教員の先生がいてて、
はい、
でも実際実動するコーチは学生コーチっていう感じじゃないですかね。
なるほど。
でも強いのよそれがまた、いいチームですよ、
はい、
でまあちょっと推薦でねスマ学入ることはもうできなくなるんですけど、
はい、
それの最後の推薦組がスポーツ推薦組の方たちがいてね、
はい、
結構粒ぞろいの選手が揃って強いです。うん、そして青少と一山がやってます。
青少と一山、はい、
うん、69-66、3点差で大阪青少に一山が敗れてます。
青少は大阪何位なんですか。
大阪3位か4位だね。
あ、そうなんですね。
うん、
レベル高いですね。
そう、そしてそしてこれはちょっと兵庫県関係ないんですけど、桜宮対奈良文化、
はいはい、奈良文
化、はい、これが73-97、奈良文化が勝利してますね、うん、さてそっから次の女子の2回戦、3回戦か、うん、3回戦ではないのかな、2回戦だね、まだ2回戦が続くね。京都精華と、なんて読むんですかこれ、よいしょよいしょ、出ましたよ、おおおお、あったあったあっ た先進、
うん、
高等
学校ですか、地域は
大阪ですね。
あ、大阪、
大阪、これも4位か5位かでしょう、はい、で京都精華京都1位ですね、111-61、はい、京都精華、うん、まあ、外国人留学生もね2枚揃えてるのかな、いいんですよ京都精華高いね、はい、で三田翔生と和歌山親愛がやってて、
はい、
でこれがね前半三田翔生がリードしてるんですけど、
はい、
4ピリぐらいでもつれて1点差で和歌山親愛が勝ち、三田翔生が敗れるという、70-71で1点差。
なる
ほど、うん、はい、次いきますよ、
はい、
高文学園対、神戸龍谷、
はい、
これがね高文学園が99-75で神戸龍谷を下しています。
高文っていうのはどこの県なんですか。
これも大阪なんですよ。そやろ、トモさん分かる、俺その気持ち、ちょっと俺たちの時代と顔ぶれが変わってるよね。この一番上の方はさそんなに変わってないねんけど、ちょっと3,4,5とかね、ちょっと顔ぶれ変わって分かんないよね。俺も分からんかって、
学校が合併したりとかっていう影響も
あるんですかね。なんせ24点差で神戸龍谷敗れてます。
あ、
うん、はい、次、はい、神戸成城対薫英女学院、
うん、
これ薫英女学院大阪2位なんだよね、
はいはい、
まあこれがねものすごいえらいことになりまして、お35-139の104点差。
そうですよね、
これがきつかったな。
攻めれなかったですか。
ちょっと大変なゲームになってましたよ、うん、さて準々決勝に行きます、
はい、
準々決勝は大阪1位の大阪桐蔭対須磨学園の試合がありまして、
はい、
98-71、
うんうん、
27点差、
はい、
で大阪桐蔭、
はい、
勝ち上がってます。で大阪青少対奈良文化、65-83、奈良文化、
おお、奈良、はい、
うん、それから京都精華対和歌山親愛、
はい、
これ101-68、京都精華、
うん、
で高文学園女子対薫英女学院、55-112、
はい、
この辺になってきて、だんだん名前がね
そうですね。
ね、分かるようになってきて。さて準決勝、
はい、
ベスト4が出揃いました。大阪桐蔭対奈良文化、それから京都精華対薫英女学院というカードになってます。で、大阪1位の大阪桐蔭対奈良文化が74対67の7点差、大阪桐蔭が勝ちました。
はいはい
はい。そして京都精華対薫英女学院が61対65、薫英女学院、これも4点差。
なるほど。
だから準決はものすごい見ものやったね、これ。
そうですね、これぐらいの僅差やったらどうなってたか分かんない、
分かんない。で、奈良文化と大阪桐蔭なんてもう奈良文化終始リードしてたからね。
はい、
うん、
そうなんですね。
へ、前半も10点差ぐらいだったんじゃないかな、
はいはい、
で3ピリぐらいからもつれてったものの、3ピリも1点差とか2点差とかずっとリードを許さず奈良文化がリードしてたんですけど、最後4ピリで行かれましたね。大阪桐蔭のね、センターの子がものすごいいいんよ。
名前わかるんですか？
わかるわかる。
はい。
ね、なんていう子やったかな。ね、どこに行っちゃったかな。わかんねんで、わかんねんけど、わからんわ。
まあじゃあその辺はまたキリさんに突っ込んでもらいましょうか。
うん、そうやね。
はい。
そうだね、あ、大事なところで出てこへんな、出てこへんな。すいません、ありましたありました。ありましたよ。
探し回ってます。今探し回ってます。
探し回って出てきました。このセンターめっちゃ良かったで。はい、発表します。
はい、
エトポロアニータ選手。
外国人選手、
うん、外国人選手なんですよね。175cm、そんなむちゃむちゃ大きくないんですけど。
ほんまですね、
はい、あ、ただむっちゃうまいっす。
小手先がってこと
ですね。小手先がうまい、だからマイカンドリルやりまくってる感じのプレーです。むっちゃうまい、背中を背にしたオフェンス抜群にうまいですね。で、対するこの子にマッチアップしてたのが、奈良文化の、宮里彩香選手、
はい、
175cm、この子はまだ2年生なんですけど、
あ、はいはいはい、
この子がうまかったな。
この子もうまいんですね。
全然負けてないんやけど、
はい、
なんか最後根負けしたんかな。うん、
1学年差が出たって感じです
ね。ああ、そういう感じかな、経験の差なんか。いやでもすっごいこの子、なんか走力あるし、はい、リバウンド力あるし、フィジカル強いし、
はいは
い、なんかむちゃくちゃええ選手やったな、この7番。うん、最高に良かったね。で、桐蔭のネギ選手って言うんだけど、4番の、はい、ネギ七葉選手、クイックジャンパー、女子やけどしっかりしたジャンプシュート打つし、クイックジャンパーがね、正確に沈めるんですよ、
はいはい、
この選手もすっごいいい選手やったな。
ガードの選手ですか？
うん、キャプテンガードの選手で、すっごいいい選手やったな、
はいはい、
うんうんうん。そんな、大阪桐蔭対奈良文化やったんですけど、京都精華と薫英女学院ずーっともつれてたんやけど、いや最初は薫英がだいぶリードしてたんですけど、最大20点弱やねぐらい開いたと思うけど、京都精華が徐々に徐々に盛り返していって、本当に徐々に徐々によ、2ピリの真ん中ぐらいから徐々に徐々に徐々に徐々に詰めていって、最後60対65だったんだけど、いやー京都精華はね、あの外国人留学生2人、ちょっとね、走力足りないんだけど、図抜けてでかいのよ。
あ、で、おいくらぐらいで？
15番の、
はい、
トラオエ瀬戸選手、
はい、
189。
あ、89。
うん、
でかいですね。
うん、で、バーバーアーヘッド、
はい、
アーメット選手195センチ。
195？
うん、
ああ
、うん、むちゃむちゃでかいのよ。
キッさんよりでかい。
キッさんよりでかい。あ、ただ
これ交互交互に出てくるんですか。
なんて
交互交互に出てくるんですか。
そうそうそうそうそうそう。ただね、訓営が面白いのは4番の森岡選手っていう選手がいんねんけど、はい、岡山就実高校出身の選手で181センチあるんですよ。
岡山就実中学校、
中学校、
はいはいはい、
出身で、大阪訓営高校来てるんですけど、はい、その子は181センチで、こうパッと想像すると、このね、どこでしたっけ、京都精華の外国人留学生にぶつけてゴリゴリかなみたいな想像するかもしれないですけど、実はこの森岡菜々美選手全然そういうタイプでもない、まあ、それもできるんだけど、
はい、
あの、何リリカ選手でしたっけ、奥山リリカ選手、
はい、
みたいな大きくて外あるしドライブあるし、
はい、
結構なボールハンドラーなんですよ。うまいのよこの子が、でおまけに走力があるから、
はい、
こう下手に195の子とか使えないよね。
なるほど、うん、速さのミスマッチがあるわけです。
そうで、この子がねとんでもない活躍をしまして、
はい、
うん、京都精華を4点差で下してます。うん、で決勝なんですけど、大阪桐蔭対薫英女学院の対決になって、で薫英女学院はねこの準決勝でインターハイがかかってたわけですね。
この準決勝、あ、はいはい、
なぜなら隣のコートで大阪桐蔭が勝ったからです。
はいはい、
うん、勝って決勝行ったってことは薫英女学院がこの京都精華に勝てば、
はい、
大阪対決になるじゃないですか。
はい、大阪校が確保されるってこと
ですか。そうそうそう、大阪桐蔭対薫英女学院になるんで、
はい、
どっちが優勝しても、まあ、この決勝2校は出れてしまうわけですよ。大阪1位が大阪桐蔭やから、
はい、
そう、薫英は近畿大会は仮に優勝ならずとなったとしても大阪が1位、はい、近畿1位になれば薫英は自動的に出れるようになるんで、
はい、
そう、大事な準決勝を4点差で下した訓練、うん、あっぱれですね。
そうですね、
うん、で決勝なんですけど、なんと大阪1位の大阪桐蔭が50点、訓練、
はい、
女学院92点の42点差で、
うん、
総体大阪府予選の雪辱を果たし、
はい、
果たし、訓練女学院が近畿優勝ということになっています。
これなんで決勝こんな差ついたんですか。
いやー、これはね、いろいろ会場でも言ってる人いましたけど、まあ両方とも結構もつれたゲームなんですよね、準決勝2チームとも、
はいはい、
ただね、その削られ方がやっぱちょっと個々違くて、
うん、
まあでもどっちも一緒、ダブルってだから分かんないよね。
そうですね、でまたあと、まあ、両方インターハイ行けるってことになってるので、
うん、
まあ、ちょっとメンバー落として経験とか
それもあったかな、うん、訓練もメンバー落としてたし、大阪桐蔭も 4PD なんてもう点差開いてるしメンバー落としてましたから、
お互いにね、もうここでだって怪我したら意味ないですもんね。
そうそうそうそう、
うん、
まあそういうのもあったのかなと思うけど、確かにトモさん言われるように前半は一生懸命両方ともガチンコでやってたんですけど、後半に30点空いたあたりから徐々にこうメンバー動かし始めて、最後なんかはもう本当に新入生同士の対決みたいなことになってましたからね。まあいやレベル高かったね。で3位は奈良文化、京都精華が並んで3位になってます、ねえ、そんなところでございます。
でもなんか、まあまあまあ男子の結果も言わなあかんけど、まあなんか近畿の1位に1、
うん、
あ その順位がインターハイに反映されるのはなんか正当な気がします。
順位そうやね、今までこう、うん、ちょっと消化試合的なね、
うん、
ニュアンスってちょっとあったよね。
そうです
ね。うん、でももうこれが本当にまさにさっき話にも出た準決勝の、薫英女学院のゲームは僕も見てて興奮しましたし、やっぱりこう意味のある、ね、出場権がこれで変わってくるっていうのはすごく意味のある近畿大会になってきたなと思って、誰が考えたのか知りませんけどいいなと思いましたけどね。うん、そうそうそうそう。さてさて男子いきますか。
あ、お願いします。
男子は第1シード東山京都1位、第2シードは兵庫1位報徳、第3シードが京都2位の洛南、はい、第4シードが大阪1位の関西大北陽、うん、この関大北陽面白かったね。まあ、
北陽って、うんうん、なんで強くなったんですか。
なんで強くなったんか俺それ知らないな。
僕も北陽って野球のイメージしかあんまりなくて、正直、
うんうんうんうんうん、
ここ最近、ここ最近っていうか最近というか、もう1年ぐらい、
ここ1年とかじゃこんな強かった、ね、いう感じやけどね。
はい、
うん、また大阪府やから余計に事情を知らないんだけど。
そうです
よね。でもやっぱりちょっと有名な指導者もいるんじゃないかな。だって結構いろんなところ遠征とか育英高校の話になっちゃいますけど、行ってるじゃないですか。その先々に結構関大北陽いたりするんで、
は
い、
あ、 そうなんですね、
そんなんちょっとコネクションないと、まあないでしょ
う。そうですね。
うん、はい、だからそういうのもあるんじゃないかな。すいません、あんまり知らなくて。
いい、
うん、男子は1回戦関学対阪南大学付属、
はい、
でこれが90対100で阪南大学付属が勝ちました。で奈良高校対草津東、これ57対63点差で草津東、
うん、
で美濃自由大阪府対初芝橋本80対782点差で美濃自由が勝ちました。和歌山工業対大阪学院、和歌山工業名門やね、64対54和歌山工業勝ちました、
はいはいはい、
神戸科学技術対鳥羽、懐かしいね、なんか鳥
羽、ね、
京都の鳥羽、65対72鳥羽が勝っています。
ああ、そうです
か、ね、で村野工業対天理高校、
はい、
これは90対75で村野工業、
うん、
で関西大第一対一山、うん、71対85一山、
うん、
で大阪桐蔭対育英、これが面白かったよね。73対88の15点差で育英勝ってるんですよね。大阪2位です、大阪桐蔭、しかも大阪のこの辺は団子やったから、うん、相当強かったと思うんですけど、15点差で育英勝ってます。そして奈良育英対、滋賀は高専、
はい、
71対72高専、
うん、
で京都陵陽対近大附属52対74近大附属で、東洋大姫路対比叡山70対79比叡山、ねね、金光桐蔭対、近大和歌山97対56でございます、
はい、
うん、金光桐蔭か、そうやな、金光桐蔭かってんな、はい。で2回戦いよいよベスト4が出てきます。東山対阪南大学97対86、
うん、
うん、これは東山、阪南大学頑張りましたよね、11点
差、ね、ですね、結果だけ見ると、
結果だけ見るとどんな内容だったか分かんないですけど、草津東対美濃自由、はい、56対72美濃自由が勝ってます、
うん、
で和歌山工業対鳥羽67対65和歌山工業ね、で村野工業対関大北陽86対98関大北陽、さてそのままいきますよ、
はい、
洛南対一山、
はい、
93対61、うん、洛南、それから育英対高専78対6018点差育英、
うん、
ね、 で近代付属対比叡山65対55、近代付属、うん、で金光桐蔭対報徳学園が71対86、報徳学園、うん、さて準々決勝参ります。はい、京都は東山対箕面自由が、110対75、東山、うん、和歌山工業対関大北陽61対96、で洛南対育英91対52、41点差、はい、から近代付属対報徳学園、73対93、報徳、いいね報徳、
ちょっとベスト4と8差がありますね。
そうやな、やっぱここ差あるよね、全国でも近畿でもそうやんな、はい、さてベスト4なんですけど、東山、関大北陽、洛南、報徳というカードでこの4つが残りました。
はい、
で東山対関大北陽が89対60、東山
60、
うん、大阪1位をもってしても約30点差、
すごいですね、
強いな。で洛南対報徳92対73、兵庫1位が京都2位に対して19点差、そうやね。
で決勝見てたんですよ。
これ全部見てました。
うんうん、
で東山対洛南94対68、東山と、
はい、
いうことになってございますけれども、やっぱここでちょっと目につくというか、
はい、
興味あるのは洛南報徳ちゃいます？
そうですね、ちょっとぜひ聞きたいですね。
僕もねこれね、準決勝から4面取れるコートが2面になるんですよ、
はいはいはい、
で洛南報徳やってる横で東山関大北陽やってるんですよ、
うん
うん、あっちこっちこうどっちつかずで見てしまい、レポートがちゃんとできるかどうか分かりませんけれども、
だけどその2面の取り方がちょっと独特ちゃいました。
独特でした、
鉄同士がくっついとんみたいな、
そうちょうど電車みたいな、
そうあね、
ああいうつなぎ方、
た
うん、ただその2面あるコートの、うん、真ん中に僕は陣取りまして、で両方をこう沿道側から見るというかね、なんというか、うん、そうやねんけどね、やっぱりこううまいとか下手とかいうよりもちょっとねアウトサイドプレイヤーの質はちょっと洛南高いな、
あまあそう、
うーん、だって高さはやっぱりね、デイビッド選手はやっぱ僕近畿で一番ええんちゃうかな思いましたね。
はいはいはい。
そうやな。東山のムトンボジャンピエール選手。
はい。
2メートル6あるんですけど。報徳学園は2メートル8ですからね。それとガタイもやっぱりデビッド選手の方がいいんじゃないかな。という印象やったんですけどね。あと丸山健人選手、
はい、
この3がねちょっと調子悪かったのか、
はい、
まあ周到っていうのはね日によって変わるもんなんで、
はい、
まあ入る時も入らない時もどんないいシューターでもやっぱそういうのはあると思うんでね、
はい、
でその時にやっぱり何をするかっていうことはちょっと大事になってくるでしょうね。
もちろんマークきつくなるのは当然なんですね。
そうですよね。いやでもいいですよ、今2年生でしょ丸山健人選手、
はいはい、
まだ1年ありますし、サイズも191あってあのショット打てるんだからいいんじゃないかなと思いますけどね、はい、やっぱあと宇都宮陸選手目立ってましたね。
ああガードの、
うまい、
うん、
うん、素晴らしいねこの選手も。
彼は身長何歩ぐらいあるんですか。
175センチ。
あ、75ある、
そうやね。いやそれからねやっぱミドルもなんちゃないミドルじゃないですか、わかります、洛南のあのガチャガチャしない感じ、
はいはい、
こうなん やろな、やっぱりこう昔から思いますけど、洛南のペリメーターエリアでシュート構えるってすごく嫌じゃないですか。
嫌ですよね。
でこれ決めんじゃないかなみたいな、そのねシュートのヘジテーションとかフェイクからドライブ食らって、やっぱりねちょうどいいスペースにちゃんと洛南のインサイドプレイヤーもちゃんとダイブしてるから、
はい、
そこに合わせていくのもすごい上手やし、うん、うーん、なんかねごちゃをしないで、なんて
分かっとっても止めれないですけど、
分かっとってもね、うーん、そうだから、うーん、何よね、もうちょっとアウトサイドにねえあれを質を求めていって全国クラス切っていけるんじゃないかなという可能性を感じましたけどね、報徳学園。うーん、まあでも面白いいいゲームでしたよ。
あ、そうなんです
ね。うん、で東山と洛南もこれまた面白かったんですけど、
はい、
うん、やっぱこう洛南は洛南でね、さっきの大阪対決と一緒で、うん、洛南には出場権なかったわけですけれども、
はい、
まあ東山が神大北陽に勝ち、
うん、
で洛南が報徳に勝った時点で洛南のインターハイがもう確定したわけですね。これも途中からはちょっといろいろ試してたんじゃないかなと思うんですけど、実は洛南は面白かったですよ。松山選手、兵庫県出身の選手なんですけど、うん、この選手がね、東山戦の時には、ムトンボジャンピエール選手を抑えるべく出てきてましたね。
はい、
で僕中学校の時ちょっと見たことあるんですけど、
はい、
あのねだいぶやっぱり昔からやけど洛南の先生ってさ、でっかい選手とってもシュートめっちゃ上手に育てるやんか、
はいはいはい、
なんかどんくさいシュート打ってたような気するんですけど、うん、松山選手がね、
はいはい、
いやもうなんかきっちり綺麗なシュート打ってるし、しかも沈めてましたよ、う
ん、ああそうなんです
ね、うん、198センチでミドル沈めてましたね、
はいはい、
防海中学校出身の
報徳の時はあんまりできなかったんですか。
報徳ちょっと待ってよ、報徳洛南戦が僕あんまりよく見れてないんですけど、そこまでプレイングタイムなかったんちゃうかな、あの東山洛南戦よりはプレイングタイムは少なかったと思う。
あ、なるほどね。
うん、
いやまあ経験ですね。
うーん、
まあ洛南さんの気持ちから言ったらもう報徳に勝たなっていうところで、
そうやね、
で片一方はまあ東山が硬いんで、
うんうんうんうん、
まあこれダブルでしょ、
うん、そう
準決決勝だからもうこの第一試合にどんだけ力入れるか、
うんうんうん、
楽なんとしたらだからまあシンプルっちゃシンプルなんで、
うん、
うん、
そやな、
プランとして一日のプランとしては、
うん、
はい、
確かに、あとはやっぱり神大北陽やね、面白かった。
あ、はい、うん、いいチームでしたか。
うん、89-60、29点差開いてはいるんだけど、むちゃむちゃええチームやねこのチーム、
うん、
ほんまよう走るし、何が多いってなんかスティールからランニングプレーでベコンって持っていくのが多くて、結構あれ、うん、ちょっとディフェンス引っかかったりしたら爆発的な得点力あると思う。うん、その誰かがシュートがシャッポシャポとかそういう話じゃなくて、きっちりフルコートのバスケットをできるようなチームで、これなんか伸びしろ感じるなと思いましたね。ディフェンスやるしね、
はいはい、
うん、ただ目立ってこの4校で言うとやっぱり、うん、神大北陽さんちょっと細いかなっていう気はしたけどね、
うん、
そんな気はしましたが、しましたがですよ、このね、はい、何番の子やったかな、
この北陽の
北陽のね、
うん、
あったあった。北陽の、何番やったかな。8番かな。8番の選手かな。結構ねサイズがある子なんですけど、3あるしね、面白い選手いましたよ一人。これは多分大学引く手あまたやと思う。
あ、そうなんですね。
めっちゃ、しかもチームの中でも目立って A3 打つねやんか。でサイズあるし、ちょうどその外国人留学生相手には外引きずり出せていいんじゃないかなっていうようなね、いい感じの選手いましたね。わ、これは面白いの持ってんなと思いながら見てました。
要チェックですね。
この人絶対要チェック。よかったですよ。そんな近畿大会でございました。
ありがとうございます。
すいません、拙ない説明で。
いえいえ全然、はい、
こんな感じでしたよ。あとね、育英やっぱ伸びたね。
伸びましたか。
僕ちょっと長いこと見てなかったんで、まあ毎日見ているぬなみ先生はそうですかみたいな感じだったけどやっぱりいいゲームしてたね。で、せやね、大阪桐蔭勝ってる時は73点取られてるけど88点取れてるから、ちょっとここ最近ない好ゲームやったし、チーム自体がこれ成長したんじゃないかなと思う。久しぶりに後世に勝ってるしね。
そうですね。
78対60、18点差。
まあね、近畿で2個勝つのはまあね、大したもんです。
そうやな。
OB としては勝ってほしいけどね、やっぱそこの壁っていうのはやっぱりある。
そうだね。そんな感じでございましょうか。報徳はなんかって欲しかったけどな。
まあ報徳はね、決勝行かなあかんね。
報徳さんちょっと兵庫牽引してもらって、もう1チーム兵庫から出てきてほしいし、この京都府対決っていうのも長いじゃないですか。
長いですね。
この側のね、牙城を崩さなあかんわ。まあ報徳さんだけじゃなくね、兵庫の4つぐらいのに入ってるチームはやっぱりね、この決勝京都対決っていうのはもう見たくないな、あんまり。
そうですね、まだ選手がね、京都流れちゃいますからね。
そうやね、
流出しちゃうんで。
せやねんな。まあでもこれからですよ報徳さん。全国出てちょっと自信つけてもらって、もう一回やり直して行ってほしいですね、どこまでも。
そうですね、暴れてほしいですね。
そんなとこでございましょうか。
はい、
はい、さてこの辺で全国出場してる、出場が決まった学校たくさん出てきてますんで、そろそろこの辺紹介しとく。
フットモンさんの、フジモンさんの回でもいいですよ。
あ、ほんま。ほんなモン吉にバトンを置いとくか。
置いときます、
はい、置いときます。優しいな、
はい、
よし。じゃあ次の話題としてはやっぱりこれでしょう、 NBA ドラフト。
はい、
これ見た。
これね、見ました。
ね、ハイライト的に。
いやいや、あの仕事しとくり、まあ、これは大きい声で言われ
てなるほど。
パソコン触っとくりして携帯見てます。
なるほどなるほど。なんと八村塁選手ドラフト9位。
9位です
ね。え、ウィザーズ行きましたね。
はい、
すごいな。ゴンザガ大学には2人いてんな。
そうですね、
はい、ねえ、ブランドン・クラーク選手 と、八村塁と2人が、まあ、あのドラフトの会場、
はい、グリーンルーム
ね、招待されて行ってたわけですけど、ゴンザガから2名、そのうち1人が八村塁、9位、それからもう1人のブランドン・クラーク選手が21位でグリズリーズに入ってます。このウィザーズはどうなん、トモさん的に。
いや、 予想はしてなかったんですけど、そこと、
うんうんうんうん、
でもまあまあ、あの有名選手もいますし、
うん、
ね、今年は、うん、あのプレーオフ逃したんで、
うん、
まあまあ言うたら強豪じゃないわけです今時点では
、うんうんうんうん、
なんで、ルイ選手も今、まあ、活躍の場が大いにあるんじゃないか
と。お、
例えばまあ強いチーム入ってしまうとそれだけ層も厚い、ね、
うんうんうん、
なかなかいいけど、
そうやね、経験が積めるんじゃねえかっていうね、
はい、プレータイムもらえないと意味ないんでね、
うんうんうんうん、
はい、いいところ、いい加減のところやと
思う。すごいよね、でもウィザーズにドラフトされるってめちゃくちゃすごくない？
年俸 4億9000万、
4億9000万って5億やん。
そうです、
すごいな、渋いわ。
まあまあ税金どれだけ取られるかわかんないですけど、
いや
ー、ね、ざっと見積もってももう下世話な話ですけど、
うん、
初任給3000万ぐらいでしょ、1ヶ月3000万
すげえな、
はい、
いやー渋、ほんとかっこいいわ。
さらにジョーダンブランドと契約、
うそ、
はい、
すご
ー、でこれが日本人アスリート初なんです。
そうなんや、
はい、
へー、すごいね、
すごいですね。だからこれとこれ、うん、まあなんでバスケットのルーキーがこんだけ年俸もらえるかってい
う、うん、
ね、メジャーリーガーの大谷翔平選手、
うん、
なんぼか知ってます？
知らない、面白いの聞かせて。
今ね7200万ぐらい、あ、そうそう、7200万ぐらい。
へえ
ー、で、まあ、3年目まであんまりもらえない仕組みもあるみたいなんです
けど、ああ、ルール上的な、
はい、
ことでね、うん、
で、まあ、そもそもその NBA 選手っていうのは450人ぐらいしかいないんです
よ。ほうほうほうほうほう。
で、メジャーリーガーは1200人ぐらいおるんです。
なるほど。
まあ、その辺なんですけどね、だから狭きもんで、
うん、ふんふんふん、
まあ、分配も少なくて済むんで、一人当たりが大きくなるのかな。
なるほど、いいデータだね、
はい、で、まあ、バスケットの競技人口
って
世界一みたいで、
うん、そうらしいね、
スポーツ界で、
うんうんうん、
はい、で約4億5000万おるんでね、
うんうんうん、
このいかにそのルイ八村塁選手の価値があるかと、うん、
ほんまやな、すごいよね、
すごいです、
すごいわ。
もうね、あのバスケット雑誌全部、
うん、
八村塁くんでしょ。
いやー、そりゃそうやんな、
これは取っとかない、永久保存しとかなあかんのにちゃうかな思いつつ。
いやー、ほんまやで。あと1位はやっぱりザイオン・ウィリアムソンやったね。やっぱりそこはそうだよねって感じやな。そうですね、
はい、
うーん、
なんか良さそうな選手ですよね、人格的にも。
うんうんうんうん、バッシュ爆発しとったけどな破れるわあんな風に
ね、
すごいよなきゃまあそんなとこですよかね、
はい、
うんうんうんうん、
まあ、楽しみですね。
楽しみです。
なんかサマーリーグの方にも出るんかな。
あ、そうなん、
はい、経験積んで、
いいですね、はい、楽しみ楽しみ。見る見るってなかなか俺 NBA 見ないからね。
そうなんですね、今見る手段がね、
うん、手段は楽天か今は。
楽天ですね、
うん、これでちょっと見たいって思うようになってくるわ。
まあ増えるでしょうね、契約。
絶対増えるよ、ニュースとかメディアでも上がってくるやろうし、
はい、ね、だから楽天さんもウォリアーズ優勝せんかったけど、
うん、
まあ八村選手が入ってきてくれて、
うん、そうやね、
バンバン在ちゃいます
。うんうんうんうんうん、うん、ウィザーズの放映権とか持ってんのかな。
いや、まあ、NBA と契約しとか大丈夫ちゃいます。
えー、
あれそう消えちゃうか。
NBA の中でも、ね、多分チーム分かれてるよね。
あるんかな、
うん、その枠とか、例えば週1しか契約してないとか、はい
はい、そうですね、
うん、ここは週3契約してるとか、
はい、
うん、ウォリアーズなんかってきっと多いやろうけどね。
そうですね、うん、あ、そういえばそうですね、
うんうんうん、まあちょっと楽しみでございます。さて、じゃあ次行きますか。
はい、
最後はどうやろうな、神戸市の中学校総体がもうすぐ始まるんですけど、
はい、
この辺の展望なんかね、どうかなと。
そうですね、キさん詳しいんで。
詳しいっていうほど詳しくないんだけど、うん、でもまあちょっとね、あの兵庫県の U15、まあ、神戸市の U15 と言うべきでしょうか、はい、ちょっとね、自分のチームがあって関わらせてもらったりしてるのでなんですけど、まあまあ今年の新人戦、1月に行われた新人戦では、はい、大原中学校が神戸市では優勝してます、
男子ね、
男子、
はいはいはい、
うんうんうんうん、で2位が塩谷、3位が舞子、
はい、
で4位が山田という順位だったんですけど、
はい
はい、うん、今回はどうなんでしょうね。
なんか注目選手とかおられるんですか。
僕が思ってる注目選手はやっぱり大原中学校の石井光太郎選手、それから舞子中学校の、2選手がいるんですけど、
はい、
松岡壮太選手、近藤拓磨選手、うん、この2名はちょっと大注目ですね。うんうんうんうん、塩谷にね、上野選手って言うんですよ、
はいはい、
この子もいいですよ、
はい、
うん、あとは山田中学校には小原の息子がいますよねまあここはちょっと触れとかなあかんよね、は
い、そうですね、
うん、ほんまに上手になってきてほしいな、いい選手ですよ、
7月6、7から始まるんですかね。
7月6、7からですか。
はい。で、決勝が、
うん、
13、
14や
ね。そうですね。
うん、神戸中央体育館。
改修工事も終わりましてって感じです
か、ね。おお、行った、改修工事終わってから。
行ってないです。
ああ、俺も行ってないわ。どんなのかな、うん。そうなんだね。うん。どうやろうね、今回。いやー、大原も強いけど、
ダークホースないんですか。
ダークホース、山田とかいいんちゃいます。結構頑張ってますよ、山田中学校。
まあね、北区の2校、
うん、
角っこにおるっていうのは嬉しい限り。
そうやね、
はい、
うんうんうんうんうん、はい、男子こんなんかな、
はい、
で女子はやっぱ新人ではオブが1番になってるんですね、
うんうん、
で2位が本山みなみ、3位が本田門、4位が西武拠点と、
はい、
いうことになってますけれども、これはねやっぱ見どころはオブと、僕はですよ、
はい、
本山みなみ、あとね、歌式山中学校にもいい選手いるんですよ。
あ、はいはい、
身長180センチある女の子がいて、
うん、
この選手のところにはまだキャプテンの子もいいし、
はい、
からちょっと小ぶりなんですけど、ディフェンスのうまい、めっちゃハートのいい選手もいるしね、この歌敷山もちょっと注目してます、
はい、
うん、
スズランダイとかどうなんですか。
スズランダイもいいと思いますよ。
ほうほう、
うん、
歌敷と当たりますね、順調に勝っていけば8で当たる。
どこや、右、
左
のどの辺やったったった、
はい、
おー、歌式と当たりますね、 これは実現するんじゃねえか。歌式対鈴っていうのはありえるかもしれないよ。うん、これは面白いな。うんうんうん、うん、これ面白いと思います。うん、
それ女子の 山田は、
女子の山田は今年はちょっとおとなしいかな。
そうなんですね。
うん、ここはよく知ってて北区の大会でね、
はいはい、
娘がオブにいるので、
はい、
北区の大会で山田オブっていうのを見たことあるしね。
うん、
あとはね、舞妓、もう一発目大塚台っていうところなんですけど、そこを乗り切ると結構西武拠点もあるけど、どうなんだろうね。うん、で西武拠点を食っちゃえば勢いに乗って鈴鹿、歌式山を打ち破ってのベスト4でオブと対決っていうことになるかもしれないですね。うん、これは楽しみですよ。うん、なかなか面白いと思います。なんせ元山南にね、いい選手いますね、4番の子。うん、この選手がどう暴れてくれるかっていうところで、うん、盛り上がってくるんじゃないでしょうか。うん、そうで本多門っていうところがまたね、泥臭いバスケットするんですよ。
出ましたね。
うん、これもどうかな、面白いですね。
楽しいですね。もう全部見に行くんですか。
全部見に行く予定です。これはビデオも撮らなあかんし、
生命光陵、光陵中学校やから近い。
そうやね。うんうん、
光陵夢の夢の、
うん、そうやね。トモさんは見に行ったりするんですか、中学校。
そうですね、あの岸さんの娘さんもラストイヤーなの見に来たね。
そうね、もうほんと最後になっちゃったわ、あっという間やで。
そうですよね。
うーん、子供の成長は早いですわ。うん、まあそんなとこでしょうか。
そうですね。
うんうんうんうん、
あ、そういえば、はい、あのオリンピックのチケットはなんか頼んでたんですか。
ああ、僕ね、ちょっと予選と決勝バスケットばっかり申し込んでて、準決決勝は外れたんですけど、予選は1個当たってまして、その予選ももう全然関係ないとこやったらもう本当無駄なんですけど、無駄でも見に行こうかなと思って、もしかしてアメリカジャパンかもしれへんしね。
そうですね、まだそれは分かんないですね。
それは分かんないのまだ。うん、とりあえず先買ってねっていうやり方なんで。そう、
まあでも宿泊代とかもかかりますもんね。
そうやね、
なかなか厳しいです。
うん、いやでももうまあ一生にまたとない機会なので。
そうです、
ね、うん、ちょっとこれは行こうかなと思ってます。以上です。
はい、ありがとうございます。
うん、まあ久しぶりの収録楽しかったね。
まあ結構喋りました
ね。ねえ、1時間ぐらい喋ったね。うん、まあ、バストラリスナーの皆さんもね、こういうちょっと最新の情報をちょっと仕入れていただいて、配信頻度が最近下がってるからさ、
そうです
ね、もうちょっと上げていかないといけないなと思いつつ、本当にね、やっぱりパーソナリティの皆さんも忙しいし、僕もね、僕の都合でごめんっていう時もあったりして、なかなかなんですが、これからも元気に配信頑張ってやっていきたいと思います。
はい、
以上でよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。皆さんも363回目バスケットークラジオ楽しんでいただけましたでしょうか。本日お送りしましたのはキシッと
トモでした。
See you next time. バイバーイ。
バイバーイ。